6月定例会の主な議案概要と審査内容。総務生活委員会第42号議案。市長の退職手当の特例に関する条例の制定について。概要。4年間の任期終了ごとに支払われる市長退職手当を今期に限り支給しないとするもの。質問。本来条例は普遍的な制度を定めるものだが、市長の個人的な政治的意思を実現するために制定することについて、法制上、制度上、どのような整理をしたのか伺う。回答。退職後に寄付や供託をするなどの方法もあるが、市長が手当を受け取らないためには、条例を制定することが唯一の方法である。第44号議案。瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について。概要。資源化の促進を図るにあたり、燃えるゴミ袋価格との不均衡解消のため、資源物指定袋を手数料化し、供給と価格の安定を図る。質問。世界的なナフサ不足が深刻化し、ゴミ袋の製造原価が本市の設定している価格を上回った場合、その差額分の負担について伺う。回答。ゴミ袋価格は一般廃棄物処理手数料として条例で設定しており、本市の総ゴミ排出量の推移やゴミ処理にかかる本市の施策を考慮して決めるものである。製造原価が当初の想定より上昇することがあっても、その点のみをもって手数料額を改定することはない。厚生文教委員会第46号議案。私有財産、物品の売り払いについて。概要。私立学校で使用済みとなったギガスクール、端末やキーボードなどの付属品を売り払うもの。再使用、または再資源化を売り払い事業者に委託することで、適正に処分することができる。質問。端末内部に残る個人情報などのデータ消去は、どのように行われるのか。具体的な方法について伺う。回答。消去方法については、ソフトウェアにより上書きする方法、その方法ができない端末については、データ復元が不可能な状態まで記憶媒体を物理的に破砕することにより消去を行う。都市活力委員会第48号議案。瀬戸市広場公園条例の一部改正について。概要。都市公園などの再構築を推進するため、広場・公園の設置及び廃止をするにあたり、改正する必要があるため。質問。五井塚町にある5つのちびっこ広場を廃止して、そのうち2つを都市公園として再整備するということだが、その理由を伺う。回答。公園の面積や配置、バランスを考慮し、さらに地元住民へのアンケートにより利用頻度を踏まえ決定した。第49号議案。指導路線の認定について。概要。萩戸の21号線をはじめ、4路線を認定するため。質問。池田24号線について、田んぼが宅地化されることにより、雨水の受け皿が失われ、水の逃げ場がなくなると懸念しているが、雨水処理についてどう対策されるのか伺う。回答。開発区域における雨水処理については、適切に処理できるよう業者へ指導している。
予算決算委員会。厚生文教分科会第50号議案。令和8年度瀬戸市一般会計補正予算第3号。 概要、部活動の地域展開に向けた課題整理を行うため、県補助金を受け、部活動検討委員会を設置し、必要となる委員謝礼を追加するもの。質問。部活動の地域展開については、小学校ではすでに移行済みと聞いているが、中学校はこれからと聞いている。今後の見通しについて伺う。回答。部活動の地域展開における今後の見通しについては、現在のところ、令和9年度の2学期から地域連携による部活動の開始を予定している。第50号議案、令和8年度瀬戸市一般会計補正予算、第3号、概要、土砂災害警戒区域に該当する水南小学校の児童の安全を確保するため、土砂災害防止対策工事に係る調査測量設計を行うもの。質問、現時点において、土砂災害のリスクの可能性はどのようか、また、学校の安全性について、どの程度の懸念があるか伺う。回答。土砂災害警戒区域に該当した場合、土砂災害防止法により、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務付けられている。これにより学校では避難確保計画を作成し、訓練を実施するとともに、大雨時には気象情報を注視しながら、児童生徒の適切な安全確保を行う体制となっている。委員会報告。議会活性化推進特別委員会。議会活性化推進特別委員会では、市議会基本条例第15条に基づき、議員定数に関する協議を積み重ねてきました。今後の人口予想や多様化する市民ニーズ、議会機能の維持、強化などを多角的に検証し、効率的かつ持続可能な議会運営を目指すため、議論を行った結果、議員定数を26人から24人とすることを決定しました。そのため、市議会、6月定例会最終日に定数条例改正案を提出し、賛成多数により原案可決されました。なお、次の一般選挙から定数24人となります。議会運営委員会。議会運営委員会では、調査研究テーマである政務活動費について、令和7年度は、岡山県新見市、兵庫県芦屋市を視察し、令和8年度は、新潟県上越市、埼玉県戸田市へ視察しました。政務活動費については、平成22年4月に、年額10万円から15万円に、増額して以降、14年間据え置かれています。この間、物価上昇や社会情勢の変化に加え、議員活動に必要な情報収集、調査研究、市民対応の多様化が進み、議員活動に要する経費は増加しています。このような状況から、今年度に政務活動費の使い方及び活動費の支給額見直しの検討を行い決定していく予定です。6月定例会議案等審議結果。出席議員名。自民新生クラブ、 黒柳智代、佐田敏夫、山内誠一郎、浅井健二、高島純、西本純、小沢勝、宮園真嗣、富田宗和、柴田敏勝、三木幸美、公明党瀬戸市議団、三宅聡、池田信子、長江秀行、日本共産党瀬戸市議団、原誠、新井歩、浅井こどみ、市民の声、中川雅也、戸田義久、臼井敦史、新風瀬戸無所属の会、松原大輔、真島美幸、長江君夫、向井派、石上英二、高桑茂樹、伊藤健二、各議員の議案に対する賛否の状況、市長提出議案、議案番号、件名、議決結果は次の通りです。第41号議案、瀬戸市行政手続き条例の一部改正について、可決、全会一致。第42号議案、市長の退職手当の特例に関する条例の制定について、可決、全会一致。第43号議案、瀬戸市市税条例の一部改正について、可決、全会一致。第44号議案、瀬戸市廃棄物の処理及び清掃に関する条例の一部改正について、可決、全会一致。第45号議案、瀬戸市介護保険条例の一部改正について、可決、全会一致。第46号議案、私有財産、物品の売り払いについて、可決、全会一致。第47号議案、瀬戸特別支援学校リニューアル建築工事請負契約の締結について、可決、全会一致。第48号議案、瀬戸市広場公園条例の一部改正について、可決、全会一致。第49号議案、市道路線の認定について、可決、全会一致。第55号議案、令和8年度瀬戸市一般会計補正予算、第3号、可決、全会一致。第51号議案、瀬戸市消防団員等公務災害保障条例の一部改正について、可決、全会一致。第52号議案、三つ葉小学校屋内運動場新築、建築、工事請負契約の締結について、可決、賛成多数。原誠、新井歩、浅井琴美、反対。第53号議案、瀬戸特別支援学校リニューアル、機械設備、工事請負契約の締結について、可決、全会一致。第54号議案、令和8年度瀬戸市一般会計補正予算、第4号、可決、全会一致。同意、第3号、瀬戸市農業委員会委員の任命について、可決、全会一致。同意第4号、同意第5号、同意第6号、同意第7号、同意第8号、同意第9号、同意第10号、同意第11号、同意 第12号、同意第13号、同意第14号、いずれも可決、全会一致。議員提出議案。第2号議案、瀬戸市議会議員定数条例の一部改正について、可決、賛成多数。原誠、荒井歩、浅井琴美、反対。第3号議案、ドナーミルクの利用拡大を求める意見書、可決、賛成多数。黒柳智代、去った年を、山内誠一郎、浅井健二、西本淳、小沢勝、宮園真嗣、富田宗和、柴田利勝、三木幸美、伊藤健二、反対。第4号議案、非核三原則の堅持を求める意見書、否決、賛成少数。黒柳智代、去った年を、山内誠一郎、浅井健二、西本淳、小沢勝、宮園真嗣、富田宗和、柴田利勝、三木幸美、石上英二、高桑茂樹、伊藤健二、反対。なお、高島純議員は、議長職のため、採決には加わりません。回答。行政視察報告。議会運営委員会では、1月15日から16日、岡山県新見市と兵庫県芦屋市で政務活動費についての視察を行いました。本市議会では、昨今の IT 化や広範囲の移動増加などで活動費の見直しが必要となってきています。新見市では、政務活動費増額に際しての市民理解及び市の財政当局の検討過程などについて調査。また、芦屋市では活動費の充当について細かく記載し明確化されたマニュアルが整備されており、本市議会でも策定の必要性を感じました。支出項目を整理拡充することは、活動が活発になり、多様化する市民ニーズに応えやすくなるものと考えます。総務生活委員会では、1月20日から21日、山梨県甲斐市と静岡県菊川市で、新たな歳入確保策についてをテーマに視察しました。甲斐市では、職員自ら運営するふるさと納税や、公園整備へ向け、共感と市民参加を重視したガバメントクラウドファンディングの事例を学び、菊川市では駅自由通路整備に複数の寄付制度を組み合わせた先進的な財源確保を視察しました。両市とも単なる財源確保にとどまらず、ワークショップや芳名版への名前提出などを通じ、市民の事業への当事者意識や愛着、シビックプライドの醸成につなげる取り組みを行っていました。厚生文教委員会では、1月29日から30日、10年後の新たな図書館の在り方を模索するため、東京都武蔵野市の武蔵野プレイス、東京都多摩市の多摩市立中央図書館の先進事例2カ所を視察しました。武蔵野プレイスは中央図書館の分館という形で JR 武蔵境駅前に建設。この施設を目的地ではなく日常の 延長で立ち寄れる場所とすることを目的としています。立地の良さから年代に関わりなく交流が生まれ、年間100万人を超える利用者を15年以上継続している実績を挙げています。多摩市立中央図書館も同様に年間100万人を超える利用者があり、同規模都市の中で第3位、落ち着いた都市公園と一体となった美しい図書館です。いずれの図書館も単に本を借りることを中心とした図書館から人が集い、学び、交流する拠点へと機能を拡張させています。未来の図書館を考える上で、立地、スペース、民間との協力など大変参考となりました。都市活力委員会では1月29日から30日、奈良県広域水道企業団と兵庫県姫路市を視察しました。視察項目は、奈良県広域水道企業団は水道事業の広域化連携について、姫路市は魚かぶる推進計画についてです。奈良県広域水道企業団では、水需要の減少に伴う収益の減少、水道施設の老朽化による更新需要の増加、職員の減少による技術力低下など、水道事業が直面する課題に対応するため、自治体連携と広域化を目指しました。令和6年度には、経営主体として、県内10市15町1村で構成する一部事務組合を設立し、令和7年度から広域化水道事業を開始しています。今回の視察を通じて、広域化への参加を合理的な判断で進める一方、1、災害、渇水時における供給する優先順位の担保、2、水道料金決定過程の関与の確保、3、独自水源、施設を手放すリスクの評価、4、中長期的な料金シミュレーションの明示について、段階的、選択的な運営形態を考察すべきであります。